クリア
小松の
KK ナイト。ということで第537回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで皆様新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、まあ、予定通り配信をされておりましたら、2026年1月1日の配信ということでございまして、まあその1月1日から聞いてくださってる方はさほどいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思いますが、私ども11年目に入っておりますが、一度も欠かすことなく毎週木曜日に配信をいたしておりますので、今年初回は、1月1日ということでございまして、はい、皆さんゆっくり年始をお過ごしなられているでしょうかね。はい、というところでございますが、まあ、小松先生年末そして年始お休みまだあるかと思うんですが、なんかどのようにお過ごしの予定ですかこの年始は。
まあ特に何もないんですけど。
ああ、どっか行ったりはないですか。
まあ家で採点ちょっとやったりとか。まああとはね、ちょっと今年、まあ、受験も終わったので、
はいはいはい、
前にちょっとね、どこだっけな、王子だっけな、
はい、
王子の方にある神社に、いつもね、帝釈天行ってるんですけど、
はい、
柴又の帝釈天行ってるんですが、はい、11時ぐらいにその、狐の仮面の行列見をやるような、ね、神社があるんですよ、
はい、
王子の方に。まあ、それにちょっと前に行ったことがあって、
はい、
まあ、それに行こうかって話をしてるぐらいですかね。
2日3日とかでも、やっぱ人が多いんじゃないですか。
あ、それはね、もう大晦日からもう元旦にかけていく感じですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
で、じゃあ、この収録いつやってるかって話ではありますけど、
そうですね。
っていうことですよね。はい。
はい。まあまあまあまあ、新年ですからね。
はい。
はい。まあ、あとはまあ、うちの奥さん実家に、まあ、一日だけ行って帰ってくるぐらいですかね。あと、うちの、父がもう、同じマンションなので、
はいはいはいはい。
まあ、1日に挨拶しに行って、ご飯食べて帰ってくる感じですかね。
はい。私はですね、まあ、年末はどうでしょうね、ゆっくり過ごしたかなっていう感じですかね。はい、っていうところなんですが、まあ、っていうか、で、年末年始、まあ、今日1日ですから、まあ、4日ぐらいまでお休みですか、暦的には。はい、みたいなところなので、もうちょっと休みあるんですけど、あれですよ、年末もそうですけど、僕も多分、小松先生も大好き、佐久間さんのノブロック TV。
はいはいはい。
年末いつも東野幸治さんが最後の回、
はいはいはいはい、
必ず出るんですよ。今年のエンターテインメントを紹介してくださるんですけど、今年というのは2025年のね、はいはいはい、そこで紹介される番組とか映画とかが、まあ、興味深いものが多いんですよ。もう、そこで紹介されてるやつを見ようかなっていうね。せっかく休みなんでね、こうまとめて見れるじゃないですか。
はい。
なので、そんな年始にしたいと思ってますよ、私は。
なるほど。
はい、というところでございまして、まあ、2026年がスタートというところでございますけれども、2026年なんかどんな年になるのかなと思ってちょっと調べてみましたら、時事通信社のウェブサイトに、年末2025年の年末に、ちょっと記事が出ておりまして、休みが多いどんな催しが2026年を先取り、冬季五輪にサッカーワールドカップ、ゲームや番組も節目の年ということで記事がございまして、はい、2026年に、まあ、予定されてる出来事といいましょうかっていうのをこうさらっとね紹介されてるんですけど、なんか2026年は2日多い平日のお休みということみたいで、休みがちょっと多いみたいですね。
ああ、そうなんですね。はい、そうか、重なったりすることありますからね、土日ね、
うん。というところみたいで。はい、あとは60年に一度やってくる日の絵馬。これね、あの日の絵馬生まれの方はちょっと気象が激しいとかね、みたいなことをなんか昔は言われてて、あの実際やっぱりそういうのちょっとねお気になさる方が多いのか、ちょっとねその年は出生率が減るなんてねことがね、あの言われたりしてますけれども、まあ60年に一度ということで、前回が1966年ということで、私たちのちょっと一つ上の世代と言いましょうか。はい、日の絵馬ってよくねだから聞きましたけど、2026年今年は日の絵馬の年ということで、まあどうなんでしょうね、なんかそんなに影響が今年はなさそうな気がするなという気はするんですが、
うん、そうですね、
はい、そして、番組ゲームなどが節目の年ということで、なんと徹子の部屋2月で50年らしいですよね、でそれでびっくりしてたら、笑点が5月で60年らしいですよ。
3000回迎えてますからね、
それ、いやーすごいなーと思いますし、あとはサザエさんは、まあ連載が始まってから80年はいというところみたいで、いやー長く続きますね。そして、ポケモンが2月で30年ということで、せいぜいポケモンは、あのポケモンウォークはやられてますか？
ポケモン GO ですね。
あ、ポケモン GO だ
やってますよ、ポケモン GO、 はい、ぼちぼちやってますね。
ねえ、昨年10月11月10月でしたっけ、出たポケモンのね A2Z、 あ Z2A、
ZA ですね、
ZA か、うん、ZA もだいぶ売れてるみたいですね、あれね。
ああ売れてるみたいですね、
確かに、ね、ですのでやっぱりまだまだポケモン素晴らしいなとね、今年2026年はポコアポケモンも出ますので、はい、30周年、はい、すごくこう盛り上がるんじゃないでしょうか。そして、一番近い大きなイベント、世界イベントでいうとオリンピックですかね、冬の2月にということなんですけれども、はい、イタリアで開催されるということですかね。
ミラノなんですね。
はい、というところのようでございます。なんとなくそのあの夏のオリンピックに比べるとちょっとこうなんですか、あの最初のその前の盛り上がりみたいなのって若干なんか冬っておとなしめかなと思うんですけど、始まっちゃうとやっぱね見ちゃいますね。
ああ、まあまあそうですね。
やっぱりあの日本だとフィギュアスケート強かったりね、いろいろ意外と冬のスポーツもね日本強かったりするので、今年も楽しみかなというふうに思いますし、あとはまあワールドカップサッカーと、WBC サッカーと野球ですね、はい、というところでございますが、どうなんでしょうね今回も WBC は。前回優勝でしたよね、確かね。
ああ、そうでしたっけ。
はい、だったと思います。2023年、はい、前回優勝してますね。そして、i モードが終了するそうですよ。小松先生、ずっと NTT ドコモでしたよね。つい最近ぐらいまで。違いましたっけ。
もう変えて2年ぐらいですかね。
あ、もうそれが経ちますか。でも、その前はずっとドコモだったでしょ。ので i モードが終了ということでございますよ。
40年なんだ。へえ。そうそう、1985年からあったんですかね。
あ、あれです。40年は男女機械均等法の方です。
あ、そっちの方
だ。i モードは27年の歴史に幕。
あ、27年か。はい、じゃあ分かります。98年ですもんね。はい、はい、それくらいですね。確かに。
ところですね。あ、で今さっきなので言いましたが、男女機械均等法が40周年迎えると。はい、いうことでございます。あとは、パンダが国内で初めてゼロになるということで、国内で初めてゼロっていうか1972年にあのパンダがやってきているということらしいので、その前はねパンダいなかったんでしょうけど、はい、まあそのやってきて以来、一頭もいなくなるっていうこ ということですね。1月に返還されるみたいですね、上野動物園。それでいうと今じゃあ混んでるんですかね。
あもうそうですね、もう一応年末でも確か終わりのはずなので、もう見れないかなっていうところですね。
というところでしょうか。で、まあ、選挙関連もありつつもやっぱあのこの記事の最後としては、東日本大震災から15年ということでございまして、まあ早いといえば早い気もしますし、まだまだでもね、あの地元だとまだまだその頃の名残もあるようなね、15年なんでしょうね。
そうですね、だいぶね、あの復旧はもう完了したと思うけども復興がね、まあ、まだできてなかったりするところも ね、 ねあると思いますからね。
復旧と復興ってね、はい、はい、ところかなというふうに思いますが、はい、てな、2026年というところではございますが、はい、でそんな26年最初の配信、もうなんかテーマ入ってたんじゃないかっていう話なんですけど、そんなことはございませんで今日何の話をしようかなというところで、はい、あのいろいろお話を、編集会議で、まあ、考えてたところではあるんですが、意外とあの正月最初の配信会いろんなテーマで話してるんですよね。
まあなんか正月にまつわることをいろいろ考えましたね。
はい、うん、話をしてたりとか、なんかあの今お話をしたような、まあ、イベント予想みたいなお話を中心にしたりとか、あとはなんかこう予測年表みたいなのを使ってお話ししたりとか、まあいろいろしてきてるんですけど、今年何の話をしようかなっていうところで編集会議でお話をしておりましたら、小松先生が素敵なサイトを見つけてきてくださって、いわゆる日本各地のお正月について、そしてさらに世界各地のお正月についてということで、はい、あのお正月どんな感じで過ごしているのかなっていうところを小松先生がちょっとあるサイトを見つけてくださって、これはあの地主神社でいいんですかね。
まあ自主神社かな、
自主神社ですかね、読み方としてはね。
ドメインがそうなのでおそらくそうじゃないか。
あ、本当だ、ドメインが自主神社だ。はい、ということで、京都自主神社という神社の、ウェブサイトで特集のページがありまして、まあ、日本各地のお正月、そして世界各地のお正月ということで、これ2022年の特集記事ですかね、神社の記事の中にありまして、はい、なんかね割とこう、さらっと読めそうな、ぐらいの記事なんですが、知らないなと思うのが結構あって、はい、ですので正月1回目の配信ということでございますので、日本各地のお正月、世界各地のお正月についてちょっとゆるりとこの記事も参考にしながらお話ができればなというふうに思いますが、はい、ぜひぜひあの気軽に、ぜひぜひあのサイトの方も皆さん ご覧になっていただきつつ、はい、聞いていただければなというところでございます。ということで、じゃあ最初に日本各地のお正月について、見ていこうかなと思うんですが、ちなみに小松先生、もともとはお生まれから小学校の半ばぐらいまでは京都でいらっしゃいましたよね。それこそ、
そうですね、はい、
はい、京都ってなんかお正月他と違ってみたのってあるんですか。
なんかこっち来て変わった感じはあんまりはしてないですかね。まあ、食べるものがちょっと変わったとかそれぐらいですかね。
はいはいはい、私もまあ福岡生まれ福岡育ち、はい、っていうところではありますが、なんか正月だから他の地域と比べて何か特別な行事があるとかなんとかっていうのはないんですよね。まあ、お餅の形がね、西は丸餅だったりするんでね、東京に行った時には角張った餅だったんでね、ちょっとびっくりしましたけどねはい、という違いはありましたし、あとはまあお雑煮はね各地で割とね違ったりはするのでっていう、そういうなんかそういう文化的なこと、お正月にまつわる文化的なことっていうのはちょっと違いを感じる場面もありますが、なんかイベントごとでなんか違うことちょっとしたりとかっていうことはあんまり福岡はないんですけど、それでいうとここに紹介されている日本各地のお正月っていうのは結構いろんなねイベントごとと言いましょうか、その場所特有のことを なさってるっていう場所が結構あるんですね。
まあね、多分もっとあるんだろうなと思うんですけど、まあ、その代表的なもんなのかな、はい、まあ、この西純次さんがピックアップしたものっていうところでいくつかって感じですかね、
はい、そうですよね、はい、というところなんですが、じゃあちょっとさらっと見ていきたいなと思いますが、まず青森県、これエンブリっていう、ひらがなでエンブリって書くんですけど、行事が行われているということで、はい、まあ、あの青森県という見出しにはなってるんですが、実際には福島、山形、宮城、岩手、青森に伝わるお正月の行事ということで、で、まあ、あのこの後の世界各地のお正月もそうなんですが、まあ、お正月と一言で言っても本当にあのいわゆる元旦ということもあれば、まあ、旧正月であったり、はい、あのみたいなところで行われる行事もあるので様々ではあるんですが、このエンブリという行事については、例年2月の17日から20日に行われるということで、まあ、旧正月に近い感じのところで行われるんですかね、はい、ということで種まきから収穫までの様子を踊りにして舞うと、そして今年の豊作を祈るということですね。エンブリという言葉自体は田んぼを鳴らすエブリという用具の名から名付けられたと。
エブリ知らない、
知らないですよね。エブリってひらがなでエブリって書くんですけど、はい、ということで、名付けられているということですね。
これなんか不思議なのはね、これ東北地方なんだけどなんでか秋田入ってないんですよね。
確かに福島、山形、宮城、岩手、青森と書いてあるんで秋田が入ってないんですよね。
なんかあるんですかね、発祥の伝わり方とか分かんないですけど、
ね、というところがあるんですかね。面白いですよね。
そうですね、ちょが Google の画像検索とかで調べましたけど、なんかあれですね、いわゆるグランドとか鳴らすトンボみたいな形
の、あんな感じのもの、へえ、
感じですね、はい、
というあの行事があるそうです、はい、そしてあのその次に来てるのが東北地方という括りで鎌倉と書いてあってそっか、鎌倉ってまあまあもちろん知ってますけどね、鎌倉自体は知ってますが、なんかやっぱり正月小屋ということで鎌倉を作ってそこで過ごすっていうのがやっぱりお正月のなんていうか行事といいましょうかっていうことで行われるんですね。
なんかこのタイミングなんですね多分 ね、
でここの記事だとその鎌倉東北地方と大きく見出しでは囲ってあるんですが、秋田県ではって秋田の言葉が出てきて、秋田っていう県名が出てきてるんですけど、はい、いうところでございます。鎌倉はやっぱりあのその九州の人間からすると憧れるんですよ。鎌倉を作るぐらいまではやっぱ降らないので雪が、
はいはいはいはいはい、
なのでやっぱね雪で作った建物といいましょうか小屋の中で過ごすなんてね、いやーもう本当憧れですよ、はいというところですが、小松先生鎌倉は入ったことあったりはされますか？
わちっちゃいやつを作ったことはありますけど、
はいはいはい、
なんかそういうせなんか東北地方でやられてるのは入ったことはないですかね。
そうですよね、僕もないですね。ちっちゃいやつは私も東京に住んでた時に、東京というかまああの埼玉に住んでた時にすごい雪が降った、
はい、
時があって、でまだ娘がその時に3歳とか4歳だったんですよ。だからあの娘が入れるぐらいの鎌倉作ってっていうことはしたことありますけどね。
13年前ですよね。まあまあまあそのくらいの時期ですね、
うん、すごいね降った時が一回あって、
はい、僕はその頃多分同じぐらいの時期、まあ1年違うかもしれないですけど、
はい、
あの八王子港であの大雪降った時に鎌倉を作りましたね。
あ、できました？割と大きめのやつ。
まあ最初2メートルぐらいに作ろうと思ったんですけど、
はい、
圧雪がすっごい難しくて、
はい、
うん、だから一応もう積み上げて積み上げて積み上げて踏んで踏んで踏んで掘って掘って掘ってみたいな感じで、うん、作りましたけど、まあなかなか人がやっぱり一人入るのが精一杯な感じのところでしたね。なんかそれぐらいでも結構簡単にやっぱり圧接ができないから崩れちゃうんですよね。
はいはいはい。
うん、この辺ちょっとノウハウがないとやっぱ難しいなと思いました
ね。なるほどですね。ちなみにその、鎌倉なんですけど、特に秋田県横手地方の鎌倉が有名ということで、やっぱ月遅れの小正月2月15日前後に行われるということなので、なんでしょうね、さっきのあのエンブリがなんか秋田が入ってなかったんですけど、秋田は秋田でどっちかというとこの鎌倉でみたいなのがちょっとあるんですかね。どうなんでしょうね。
まあメインでやってるんですかね。また他の地域はまあぼちぼちやってる感じ
なのかなと思うんですけど。ね、というところかもしれませんね。うん、そしてこれは有名ですね。これもあの東北地方と書いてありますが、生ハゲ。はい、というところ。
なんか東北多いですね。
東北多いですね。そういう意味ではね、本当そうですね。はい、まあ、呼び方は地方によって違いがあるということなんですが、生身をはぐという意味を持っていると。生ハゲで、生身というのは火に当たるとできる、肌のあざのことですということですね。まあ、だから、冬に火のそばにばかりいる怠け者を追い払うという意味ですって。
ああ、なるほどね。ハゲてるわけじゃないんですね。
ハゲてるわけじゃないんですね。はい、
怠け者の方なんです
ね。怠け者を、まあ、剥ぐんですね。
うん、
へえという感じなんですが、これはねよく映像見ますけど、本当に子供とかギャン泣きしてますもんね。
いや、トラウマレベルだと思いますね。
いやあれはね、本当にそうですよね。でも、まあ、生ハゲを自分たちを見守ってくれる神様として迎えますというのが、はい、まあ、生ハゲの、こうなんていうかな、意義みたいなところですかね。はい、というところかということです。そしてまだまだ続く、また東北地方ですよ。これ庭田植えでいいのかな、
なんて読むんでしょうね。
あ、庭田植えかな。庭の田植えですかね。庭田植え、
そうですね、庭田植えです ね。
そうですよね、多分ね。はい、東北地方で広く行われている行事で、雪の降り積もった庭を田んぼに見立てて、主に年男の一家の主人が雪の上にもみ殻を巻いたり、藁を、苗に見立てて田植えのように雪に植えていくということで、一年の豊作を祈るということですね。
面白いですね。
面白いですね。なんかこういうこう、あの年男年女の皆さんがこう何かをするみたいなことも、まあ各地割とありますよね。
そうですね。
はい、本当にあのこう見ると東北地方非常にあのいろんなイベントごとがお正月多いなという感じがしますが、そして、続けて今度東京都ですよ。これ私、はい、東京都で見たことないんですけど、これは徳丸の田遊びでいいんですかね、田遊び。
おそらくそうでしょう ね。
神社の境内で1年間の米作りの仕事を歌と仕草で表現して稲の豊作を祈願する行事ということで、はい、種まきから田植え、稲刈りの様子を歌いながら真似をする田遊びですということですね。まあ、あのさっきの、 あの青森、福島、山形、宮城、岩手の、 あのエンブリもそうですけど、なんかこういうね、種まきから収穫までみたいなことで何かをするっていうのはやっぱりあるんですね。
そうですね、行事としてやっぱり昔のね、あの稲作に関する、まあ、豊作を祈るとかそういうのがやっぱりこの時期あるんですね。やっぱ休みの時期なんで ね、
うん、で東京都と書いてあるんですが、まあ、東京の中でもどこら辺とかってことは書いてないので、なんか東京全般で行われるものなのか、もしくはその徳丸の田遊びと書いてあるので、その徳丸というのがなんかどこら辺かの地方を表してるのか、場所を合わせてるのかっていうところではあるんですが、
なんか板橋区の徳丸って
あ、やっぱ場所なんですね。
徳丸北の神社っていうところで、はい、稲作の流れを演じて、今年の豊作を祈願する祭りみたいです ね。
だからまあね、割と関東には私も大学時代とかもいましたし、こっち福岡戻ってくるまでは仕事してる時もいましたが、あんまりねこういうの行事を見たことがなかったんですけど、 まあ、徳丸というところ地域で
これも2月11日までとしちゃってるみたいですね。
あ、やっぱり旧正月みたいなところなんですかね、こういうちょっとイベントごとって、ね、
まあ、まあまあちょっと落ち着いた時期なんですかね。
はい、うん、ところでしょうか。そして、続けてあるのが静岡県の西浦田楽、あ、西浦だ読み方ね、静岡県浜松市にある西浦の観音堂に古くから伝わる芸能ということで、こちらは1月18日の夜から19日の明け方まで境内に松明を焚いて大掛かりな、お祭りが行われるということですね。やっぱり稲の生育を願って行われていると。現在はもともとは稲の生育を願って行われていましたが、現在は、これは病よけっていいんですかね、のための行事にもなっていますと、はい、いうことですね。なんかこういう田楽なんで、まあ、いわゆるちょっと古典芸能じゃないですか、
はい、
こういうのは自分がその小中学生高校生ぐらいの時だとひょっとしたらつまんないなって思ったかもしれないですけど、なんかもうこの弱い50を超えてくるとなんかちょっと見てみたいなっていうね感じがしますね、
うん、なんかねこういうそのなんだろうな、神社仏閣とかと同じで、割とこういうものが年齢が上がって楽しめるっていうのはやっぱそれにまつわる知識だったりとかつながるものが出てくると、まあ、楽しめるっていう話だと思うんですよね。
はい、というところで、はい、そういったものがありますと。そして、日本各地の、お正月の最後に紹介されているのがこちら長野県、鳥追もぐら追ということで、はい、これも、小正月にです、全国各地で行われた厄除けの行事ということで、電波田に悪さをする、鳥やモグラを、村の境を守る神様のところまで追い払いますということで、ということですね。
まあ神社のねやっぱ斉藤さんが集めた情報なので、
はい、
まあ、多分ねこういう行事というか、まあ、昔からのこう豊作を祈るだったりとかね、そういうことの行事なんだろうなと思うんですけど、ね、個人的なこうメタ的な視点で言うと、多分やり始めたらすっごいたくさんあって力尽きた感のあるこうラインナップですよね。こう東北、東北、
まあまあね、
東京、静岡って来て長野っていうところで、
確かにね、まあ、もう少し西のねでもこの神社自体は京都なんですよね。
そうですよね、まあ、多分もっともっとあると思うんですよね多分ね。
は
あ、まあ、でもこの一旦だけでも面白いですね。
鳥追もぐら追については、うん、最年長の少年がホラガイを吹いて先導すると、ということですね。楽しそうですね、
うん、
はい。そして家々を回りながら村の境まで歩いた子どもたちにはみかんやお菓子が振る舞われますということで、はい、いうところでこんな行事もあるというところでございました、はい。そして、同じ、京都の、自主神社の特集ページで、世界各地のお正月の紹介もされてまして、はい、これもさらっと見ていけたらなというふうに思いますが、アメリカはねなんとなくもうイメージがありますけど、うん、ニューヨークのタイムズスクエアで午前0時までのカウントダウンが行われて花火がドンと上がるというところなんですけど、アメリカは祝日は1日だけなんですって。ここに書いてあるところで言うとですので、まあ、31日の夜からホームパーティーを開いて、まあ、1日を祝日でというところですかね。やっぱね、なんとなく日本は正月三が日みたいな言い方するので、
そうです ね、
3日間はね、うん、お正月って感じですよね。
年末年始お休みみたいな感じのイメージありますね、うん。
そしてイギリスに関しては、大晦日にテムズ川沿いで盛大な花火が打ち上げられるんですって。
うーん、はい、
そして、
そうですね、うん、海外のやっぱりなんかあれですね、新年を祝うのやっぱ花火が
花火です ね、 好きですね。そうですね、うん。そして年が明けるとロンドンのセントポール大聖堂の前や、トラファルガースクエアに大勢の人が集まって蛍の光を歌うんですって、オールドラングサイン合唱しますということですね。 ね。もう日本だとね、なんか閉店で片付けなきゃっていう感じがしますが、イギリスだと新年の幸運を願って歌うと。
まあまあしっとりとした感じだからいいんじゃないですか
ね。ねえ、うん、っていうところですね。あとは面白いなと思うのが、元旦の早朝、井戸や泉から一番に水を汲んだ人が幸せになれると言われていると。ということで、その年のうちに結婚ができる、美人になれると言い伝えがあって、女性たちは競って水を汲もうとします。
面白いですね。
はい、っていうところでございます。そしてその次に紹介されているのがスイスということで、スイスのこれは、全体じゃなくてある村なのかな、ジルベスター・クロイゼという行事が行われるということで、ジルベスターというのは大晦日のことで、クロイゼは精霊ということで、大晦日に精霊たちに扮した人々が順番に家を回って新年の挨拶をするということで、なんかさっきのね、日本の子供たちがねもぐら払いするみたいなところもありますが、
うん、なんかハロウィンっぽい感じで
ね、ハロウィンっぽい感じのねイベントですよね、うん、はい、古い年の悪を払って新年が幸せに過ごせるようにということでの伝統的な行事ということのようでございます。そしてロシアはこれはまあいわゆるクリスマスっぽいですよね、
うん、
子供たちがもみの木を飾りつけて、その木を囲んで歌を歌ったりゲームをしたりして楽しく過ごすと。そして、そこに子供たちに呼ばれたマロースじいさんとその孫娘であるスネグローチカがやってきて、子供たちはサンタクロースの格好をしたマロースじいさんからプレゼントをもらいます。これはもみの木祭りと呼ばれていますということで、だからお正月の行事としてちょっとクリスマスっぽい感じのことをしてるってことですよね。
まあ多分日本は多分こういうところからなんかあれじゃないですかね、なんか日本にこう取り入れた感じなんじゃないですか ね、だから正月は正月であるからちょっと前倒してみたいな感じなんじゃないですか ね、
ねえ。そしてお正月には、ロシア風の水餃子ペリメニを家族でたくさん作って食べると
うーん
いうことですね。はい、そして中国、さらに続けて韓国の紹介が、あるんですが、やっぱり中国韓国はなんとなくイメージありますが、春節と呼ばれる旧暦の正月にお祝いをするというところですので、まあ、1月の終わりから2月半ばというところで、お祝いをするという感じですね。
僕ね高校の頃に友達と横浜かなんかになんか正月行って、
はい、
中華街とか行ったんですけど、
はいはいはいはい、
爆竹がすごかったですよ。
爆竹ね、イメージありますね。
開けました開けましたおめでとうみたいな感じ
で、ね、それはそれででもいいですね。
なかなか派手なね、普段ないんでね。
確かに確かに。あとほらやっぱり本学、中国からの留学生、韓国からの留学生とか多いので、やっぱね皆さんなんかこの正月は帰んないですもんね。
ああ、まあそうですね。
そうで、その旧暦の正月に帰りますもんね。
そうです、2月になってからですかね、
う
ん、
そうだから4年生とかがね、下手すると卒業制作展とかとちょっとかぶったりとかね。
そうですね、
するんですよね。なのでまあそんな感じですね。でこの間年末に韓国からいらしてる先生がいらっしゃるんですけど、 DH 帰るんですかなんて聞いたらね、韓国は旧正月で祝うんで帰りませんとおっしゃってました。はい、ということで、はい、韓国は特に正月にはトッククと呼ばれる餅の入ったお雑煮を食べるということですね。はい、ということでございます。そしてタイは4月ですよ。4月半ばに旧正月を祝うということで、はい、街で出会った人々が水を掛け合って新年を祝う、ソンクラーン、ね、はい、ところです。で、
清めるためなんです ね。
そしてスペインは新年を告げる時計の鐘の音の一つ一つ12回に合わせて合計12粒のブドウを食べると幸せになれると言われている。
面白い、
これ面白いですね。なので年末には皮を剥いて種を取った12粒のブドウの缶詰がお店に並びます。
独特だな。
これは知らなかったですね。
うん、
はい。そしてイタリアが最後に紹介されてるんですが、イタリアは赤が幸運の色ということで、年を越す時に赤いものを身につけていると幸せになれるということで、だから年末になるとお店には男性用女性用の赤い下着、カップルや友人同士で赤い下着をプレゼントし合うということで、なかなかまたかあのちょっとねあまり知らなかった。
うん、そうです ね。
赤が縁起がいいのはなんとなくね知ってはいますが、こんなね慣習があるなんていうのはね知らなかったですね。
日本だとね60歳の方にこう送ったりとかありますけどね。
なんかでもこのスペインのこの12粒ぶどうを食べるとか、イタリアのこの赤いものを身につけてると幸せになるんでお互いに送り合うとか、なんかうまく仕掛ければ日本でも流行りそうですけどね。
まあそうですね、確かに。
日本人ほらあんまりないから宗教観とか、うん、だからこういうのほらイベントごととして楽しめるので、こういうのうまくやるとなんかね流行りそうですけどね。
まあそうですね、なんかそういうこう風習があるよっていうのに習ってやってみるの面白いかもしれないです ね。
はい、うん、ってなところで、各地のお正月も紹介されておりました。はい、ってなところでございますよ。はい、皆さんね今日これ聞いていただいているのが1月1日2日3日じゃないかなというふうに思いますが、はい、それぞれどんなようなお正月をお過ごしでいらっしゃるでしょうか。はい、ぜひぜひこうゆっくりしていただいてですね、正月明けのまたお仕事お勉強その他、はい、頑張っていただければなというところでございますよ。
はい、
はい、以上といたしましょうかね。
はい、
はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで聞いていただけますと、配信されるや否やですね、配信の挨拶、お知らせが届いてまいりますので聞き逃しなく聞いていただけます。ながら聞いても結構でございます。いろんなテーマでお話をしておりますので、聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。はい、それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回538回の配信でお会いいたしましょう。皆さん本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
また来週。